Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、パンピー川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ88です。
ありがとうございます。
シューティング強化期間第6弾。
はい、
今回のテーマはサイバリア。
いやー、全然知らないんですよ、ね、
まあ、オープニングでねざっくり概要説明だけ先しとこうかなと思うんですけど、
はい、
2000年の3月にアーケードゲームとしてサクセスが開発して台東から発売されたゲームです。
はい、
このサクセスというのはですね、コットンとか、
うん、
あとはシンプルシリーズとかを出してるメーカーなんですが、
うんうんうん、
あの有名パズルゲームの上海もサクセスです。
ああ、そうなんですね。なるほど。
でこのサイバリアはですね、うん、ジャンルとしては縦スクロールの弾幕系シューティングになります。
はい、
グラフィックがね 3D モデルで作られたゲームなんですけど、
うんうん、
ゲーム画面自体は 2D の縦種になります。
はい、
ちなみに使用基盤はプレステ基盤ですね。
うーん、
なのですぐにプレステに移植できるという。
はいはいはい、
長谷川さんはこのゲーム知らないということですけど、
これって、
はい、
じゃあゲームセンターにあったんですか？
ありました。
いや、見てないと思うなぁ。
はい、これ2000年ということはですね。
2000年って何やってた、鉄拳タッグとかのあたり。
そうですね。プレステ2が発売された年です。
あ、はいはいはい。そうですよね、は
い。だから格闘ゲームも落ち着いてきた頃じゃないですかね。
うんうんうん、
2D 格闘ゲームから 3D 格闘ゲームに移った感じのかな。
うんうんうん、
まあ、なので、シューティングゲーム自体もかなり少なくなってた時期だったので、
はい、
もしかしたら、長谷川さんの言ってたところでは入荷してなかったのかもしれないですけども。
そうかもしれないな。
ただですね、これね、タイトル知らなかったとしてもですね、
はい、
画面はもしかしたら見たことあるという人は結構いるのかなと思うんですけども、
うん、
それぐらいね、画面の印象は結構強いと思うんですよ。
うん、なるほど。
非常に美しい画面が特徴でですね、
はいはいはい、
美しいといってもその実写とか書き込みがすごいという美しさではなくて、
うんうんうん、
全体的に暗い背景の上に蛍光色の弾幕がこう幾何学模様で広がるっていう美しさのあるゲームだったんですよね。夜景とかこうイルミネーション的な、
ああそうですね、
美しさというところでなんか見覚えあるっていう人はいるんじゃないかなと思うんですが、
うん、
まあ、この美しいビジュアルとノリノリの音楽、
うん、
そしてバズシステムというゲームシステムが特徴のゲームなんですけども、
はい、
このゲームね、ちょっと発売経緯っていうのが変わってるんですよ、
うん、
これ実は最初に出たタイトルがサイバリアメディウムユニットっていうサブタイトルがついてまして、
うん、
でこの6ヶ月後、
はい、
サイバリアリビジョンというマイナーチェンジ版が発売されてます、う
ん、あれマイナーチェンジなのか。
はい。
なるほど。
で、これ私ね、全然知らなくて。自分がどっち遊んだかもわからないです。
あ、そういうこと。
はい。
あ、じゃあ、どっちもゲームセンターで稼働してた。
はい、してました。
あ、
で、最初に発売された方はサブタイトルのメディウムユニットの頭文字 M と U を取って、
うん、
ミューと呼ばれます。で、マイナーチェンジ版の方のリビジョンは R と。うん、いうふうに略されて呼ばれるみたいですね。
はあ。
で、このメディウムユニットとリビジョンで何が変わったかっていうと、
はい、
バズシステムがより強化されたり、
はい、
ボムのバリエーションが増えたり、ボスキャラが増えたり、
はい、
まあ、あとは特定ステージでスコアアタックができるリプレイモードが追加されたりということで、結構ね、いろいろ追加されてます。ただまあ、この6ヶ月ですぐ次が出るというのがね、まあ、もしかしたら最初出したタイミングが、もう出さなきゃしゃあないみたいなタイミングで出した後に、
はいはい、
評判が良かったから、こう追加でマイナーチェンジ出せたとか、そういう感じなのかなと思います。
ああ、そうですね。最初の基盤が、じゃあもしかしたらすごい少ないかもしれない
ですね。そうですね。ということでね。
はい。
続きは本編で話していきたいと思います。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
基本操作の話をするとですね、
はい、
8方向レバーと ショット、ボムの2ボタンっていうシンプルなシステムになってるんですけども、うん、
はい、
今回ね、基本操作の前にですね、
うん、
まずゲームのメインシステムから説明した方が分かりやすいと思うので、
うん、
そっちからね、説明したいと思います。
はい。
それがまあ、このゲーム最大の特徴のバズシステムというものがあるんですけども、
はいはいはい、
これがどういうものかというとですね、敵弾もしくは敵キャラクターに磁気をかすらせることにより磁気がパワーアップできるというのがこのバズシステムなんですけども、
うん、
で、このかすらせるという行為をバズと言います。
これはサイバリア語なんですか？
これもともとですね、英語の火花という意味で、うん、
ああ。
曲芸飛行用語っていうのがあってですね。
曲
芸飛行用語で地面スレスレを飛ぶことを意味してるらしいです。
へえ。
だからこっちの方がその今回の意味的には理解しやすいかな。
うんうんうん、うん。
はい。プレイヤーの間ではバズルと呼ばれてました。
この
弾をかすらせることをね。
はい。
まあこれ今ではね、SNS で話題になるときにバズルって言いますけど。
うん。
このゲーム知ってて遊んでた人はこうバズルと聞くと、このエスプレードがちょっとよぎる。
かすらせてると。
私もだから最初バズルって聞いたときに、
うん。
懐かしいなって、ちょっと思いましたけど。はい。まあこれが非常に印象的なんですが、
はい。
やっぱりこのバズシステムというのがですね、本来逃げる対象の敵とか敵弾にあえて近づくことでパワーアップができるという逆転の発想。はい、あの前回のね、
うんうんうん、
ギガウィングのリフレクトフォースと同じですね、発想は。
うんうんうんうん、
ピンチをチャンスに変える爽快感というのがあるシステムなんですけども、
はい。
オープニングで説明した最初のバージョンのミューの方では、
うん、
一発の敵弾でバズれる回数は一回だけだったんですけども、
はははは、
リビジョンではですね、一度バズった後の弾も一定時間後に再度バズれるようになったんです。
はい。
この変更によりですね、弾幕の中に飛び込んでバズり続けるっていうプレイスタイルができるようになって、
うんうん、
よりバズシステムがまあ生きるようになったと。
その、まあバズる、要はかすらせに行く、はい、わけですけど、
はい、
バズるとどういうご褒美というか、はい、
そうですね、それが気になりますよね、はい、
うんうん、
ギガウィングのリフレクトフォースなんかは、
はい、
そのまま敵弾を弾き返して敵を倒すという直接的な効果があったんですけども、
うん、
これはバズることによって別に敵にダメージを与えるというものではないんですよね、
うん、
前回のギガウィングにしろ今回のサイバリアにしろですね、
うんうん、
この敵の弾を利用するというシステムを持ったシューティングゲームは結構この後出てまして、
はい、
これね、ギガウィングと同じ年に発売された
はい、
爆裂無敵番外王っていうゲームがあるんですけど、
ありましたね、
はい、これもね、敵の弾を利用するシステムがありまして、
うんうんうん、
でその後このゲームの翌年かな、2001年に発売されたイカルガでも同じくね、うん、敵の弾を利用するというシステムが使われていてですね、やっぱりこうギガウィング以降こういうものが増えてるんだなと。
なるほど。
でね、これ実はバズシステム元ネタというか、
うん、
あるらしいんですけども、
はい、
これサクセスの開発者さんが何かで答えられてたらしいんですが、
うん、
ライデンファイターズというゲームのね、
はい、
敵弾に化することにより点数が入るというシステムを元にしてるそうです。
ああ、なるほど、
うん、
あ。ライデンファイターズって、
はい、
いつぐらいのゲームなんですか？
1996年にセイブ開発が開発したゲームですね。
なるほど。まあなんで聞いたかっていうとですね、はい、実は、別のね、
うん、
全然関係ない動画を見てて、
うん、
サイバリアより先に、弾、
うんうん、
にかすらせに行くゲームがあったんです、みたいな話をしてんのを、ちょっと聞いたんですよね。
はいはい、
で、まあその後ね、川崎さんがサイバリアの話ってなって、はい、そういえば言ってたなと思って、その動画ちょっと探したんですよ。で、まあ見つかったんですけど、
うんうんうんうん、
それね、ライデンファイターズじゃないですね。
うん、
1996年だから、
うん、
ライデンファイターズと同じ年なんですけど、おうおうおう、確かスーファミで出てる、
うん
うん、スプリガンシリーズってあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれので、スプリガンパワードっていうのがあるんですよ。
へぇ
ー。で、スプリガンって確か開発コンパイルだと思うんですけど、
うんうん、
このスプリガンパワードはカオスっていう会社が開発してるらしくて、ちょっとこの会社のこと僕は知らないんですけど、
うんうん、
その中にね、
うん、
敵弾をギリギリでかわすとスコアボーナスが発生するっていう、
なるほど、
リスキーテクっていう名前のなんかあったんですね、そういうシステムが。
じゃあやっぱライデンファイターズに近いですね、得点なんですね。
そうです。そうそうそう。で、多分かわしたタイミングでも点が発生して、
面白いな。
クリア後のボーナスでも、その面で何回リスキーテック成功させたかでまた入るみたいな、システムがあったらしいんですよ、ね。
なるほどね。
うん。
じゃあもうほぼ同時期にね、同じようなものがあったんですね。
そうですね。
なるほど。まあ、ただ今回のそのサイバリアでは得点ではないんですね、今回のはね。
うんうん。
はい。じゃあバズることで何が起きるのかというとですね。
はい。
レベルアップすることができる。
レベル。
このゲームですね。
うん、うん。
敵を倒すか、もしくはバズることで経験値を獲得できるようになってるんですね。
へ
え。で、獲得した経験値の量によって、経験値ゲージと呼ばれるゲージが増えていって、
うんうん、
最大になると時期がレベルアップします。
うんうんうん、
で、レベルアップすると、
うん、
ショットの威力が上がって、
うん、
見た目も変化します。
へえ、形が変わったりするんですか？
はい。ショット自体の見た目も変わるし、時期の見た目も変わります。このレベルアップっていうのがですね、
うん、
実は後半に行くほど重要になってきて、
うん、
レベルが不足しているとね、後半のステージはやっぱ敵が硬くなってくるんで、クリアが難しくなってくるんですね。その、ショットの威力を上げていかないとダメなんで。
うん、
なので、ある程度レベルを上げる必要がある。つまり、バズる必要が出てくると。
なるほど。
はい、なので、かなり重要なシステムであると。
はい。
ちなみに、レベル上がるのがね、最初がレベル8、次は17っていう感じで、まあ、一定ごとに、見た目が変わります。ただね、その時期の見た目変わるって言いましたけど、見た目が変わっても当たり判定とかバズ性能は一定なので変化はしません。
うん、ああ、なるほど。
はい。で、最大レベルが256と、いうことで、
はい。
ここまで行くのはかなり難しいんですが、
うん、
最大レベルになるとですね、
うん、
発射されるショットが、
うん、
弾が連なった一本の湾曲レーザーになります。
かっこいい。
あの、ゴーストバスターズのね、プロトンパックレーザーみたいなやつが、ずっと出っ放しになる。
わかりやすい。
めちゃくちゃ強いんですよ、
ね。めっちゃかっこいい。
そういうレーザーになるということで。
へぇー。
まあ、ただこれ見るのはかなり難しいらしいです。
これ、まあ、例えば、経験値稼いでレベル上がっていくじゃないですか。
はい、
ロープレとかだと、
はい、
死ぬとお金が半分になるけど、
はい、
レベルは落ちないじゃないですか。
はい、
サイバリアはどうなるんですか？
どうやったかな？レベル残ってたんじゃなかったかな？多分。
あ、まあ、一気死んで。
そうそうそう。多分そういうこと。だから、ゲーム自体はね、残機制なんで。
はいはい。
多分その、レベルは引き継ぎじゃないですかね。多分、ああ、そういや、あんまり気にしたことなかったな。そこまで進んでないから。あとね、このレベルアップの時に、
はい、
時期がね、雷のような光に包まれるという演出が出るんですよ。
うんうんうん、
で、これはあの、まあ、視覚的にね、レベル上がったよっていうのを分からせるためもあるんですが、はい
は
い、この時にですね、約 1.5 秒無敵になります。
ああ、いいですね。
はい、そして、その無敵中にもバズはできるんで、
うんうんうんうん、
敵弾に飛び込んでバズる、
うん。
レベルアップで無敵になってる間にさらにバズる、
うんうんうん。
そしてレベルアップして無敵になるというループが生まれるわけです。
へ、
う、
ぇ、ん、
こういうプレイをすると連続して無敵時間を維持することができる。
あ、
しかもですね、このレベルアップの時の雷、
うん、
見た目だけじゃなく攻撃力も持ってます。
お、すごい。誰に尽くせりですね、
は
い。
なので、レベルアップだけで敵を倒しながら進むということもできるんですね。うまくやれば。
へぇ、
で、後半の高難易度ステージになってくると、このレベルアップアップ無敵を利用しないと、まあ、回避できないような場面もあると。で、この経験値ゲージの上昇量っていうのは場面ごとに違ってて、
はい、
ボス戦なんかではですね、1回のバズでゲージの上昇量がやっぱ減るんです。
あ、
まあ、なぜかというとね、ボス戦は弾がめちゃくちゃ多いんで、うん、
なるほどなるほど、
バズれる機会が増えるから、
うんうん、
そこを下げないと、
うん、
簡単になりすぎてしまうと、
うんうんうん、
いうことで、ただこのボスの大量の弾の中に飛び込むことができれば、
うん、
さっき言ったみたいなこう無敵状態をずっと維持して、
うんうんうん、
攻撃し続けることもできると。まあ、だからこの一瞬の駆け引きと敵弾への突撃が成功した時の爽快感というのはですね、
うん、
他のゲームでは決して味わえない感覚で、このゲーム最大の魅力になってますね。そのギガウィングのリフレクトホースとはまた違う。
うん、そうですね。
あちらは無敵になった状態で突進していくという感じなんですけど、うんうんうん、こちらはあくまでも敵の弾を避けながら、行かないとダメなんで。で、この無敵になるまでの間にもちょっとこう、無敵じゃない時間とかもあったりするので、
うん、
その時に弾が当たればやっぱり一気やられてしまいますから、
うんうんうん、
むやみやたらと敵弾に飛び込むだけではダメなんですね、やっぱり。
うんうんうん、
はい、
へぇー。なんか操作的には、
はい、
ギガウィングより、
はい、
まあ楽そうですよね。なんか押すとかそういう必要はないってことです
よ
ね。
う
ん、
そうですね、
うん。
レバー操作だけで弾の間を避けていれば、
うん、
バズって経験値が溜まってというプレイになります。
へぇー。
で、この説明の後にやっと基本システムの話になるんです
が。はいはい。
はい。まず一つ目のボタンがショットボタン。
はい。
このボタンを押すと前方に通常弾が発射されますと。
うん。
で、さっき言ったみたいにレベルアップで発射される弾の内容とか方向とか威力が変化します。
はい。
で、まあ、後で説明しますけど、ローリングっていう行動を行うと、前方集中の強力なショットになったりもします。
はい。
で、もう一つのボタンがね、ボム。
うん。
まあ、こちらもおなじみのね、使うと広範囲で大ダメージを与えて、
はい、
敵弾も消して一定時間無敵になると、
うんうんうん、
一般的な性能なんですが、マイナーチェンジしたリビジョンの方ね、
はい、
ではこの通常のボムの他にボムボタンを1秒ぐらい長押しすることでショートボムっていうボムが使えるようになったんです。
へー。
このショートボムっていうのが実は攻撃力がなくて敵の弾を消すこともできないんです。
え？
ではどういう効果があるかというとですね、
はい、
バズの判定が広くなって一定時間無敵になるという効果があります。
あ、
つまりこのショートボムを使うとバズの性能をアップすることができると
うーん
いうことなんですね。なので例えば弾幕の多い場面でショートボムを使って弾幕に突っ込むと、
うん、
いつもよりバズることができて連続レベルアップもしやすくなると
うーん
いうことらしいんですよ。これね、実は私知らなかったんですこのシステム。だからもしかすると私遊んでたのはリビジョンじゃなかったかもしれない。
ああ、はいはいはい。
はい。まあ、なのでこれを上手に使うと先ほど言ったそのボスの弾に突っ込んで、レベルアップしつつ敵を倒すということがしやすくなるみたいですね。
うん、うん、うん。
はい。そして最後にですね、ローリング操作。
はい。
これがね、特殊操作なんですけども、レバーを上下もしくは左右交互に素早く入力することで、磁気がね、Y 軸方向に高速回転します。
はい。
だからまあ磁気のお尻から先頭に向かって軸にしてこう、くるくる回ると。
うんうん、
なんていうのかな、旋回してこう、避けてるみたいな演出で、普通のゲームでもたまにあったりするんですけど、
はいはいはい、
サイバリアではですね、これを重要なシステムとしてゲームに絡めてきてます。このローリング状態にすると様々なメリットがありまして、
はい、
ショットのところで言った、ショットの向きが直線的になって、さらに威力がアップする。
うん、
そして、磁気と敵弾の命中判定が小さくなる。
うんうん、
そして磁気の移動速度がちょっとだけ速くなる。最後にバズの判定半径が広がるタイミングが発生するというメリットがありまして、これがどういうことかというとですね、はい、まずバズの判定っていうのが磁気を中心とする円状のバズ判定領域っていうのがあって、
はい、
そこに敵弾が入って出たっていう判定した時にバズ成功になります。なのでバズ判定領域から弾が出る前に磁気に被弾したり、
うん、
ボムを使ったりした場合はその弾はバズ成功にならないですね、
うん、
でこのローリングを行った時にはこの判定領域が弾が入った判定の時のみ大きくなります。ということは、うんうん、判定領域から出たことになる弾の数が多くなって、
うんうんうん、
これまでと同じことをしていてもより多くのバズりができるようになる。さらに判定半径が広くなるって言ったんで、いつもより磁気と弾の距離が離れた状態でもバズることができるようになる、
うん、そうですね、うん、
はい、
うん、
なのでローリング時は被弾するより前にバズ成功になる可能性が高くなるということで、上手い人のプレイなんか見てるとね、もう常にローリングしながら敵の弾突っ込んでます。で、ね、これ実際操作として考えてもらえればわかるんですけど、敵がこう2列になった弾幕をバーッと撃ってきた時に間に磁気が盛り込んで右左にレバーを小刻みに動かすっていうのは普通にやるんですよ、そのバズらせるために、
はいはい、
だからその普通にやってることが結局ローリング操作になるんで。
なるほどね。
だから直感的な操作なんですこれ、すごく。
はいはい、いいですねそれは。
そうなんです。
うんうんうん、
はい。これがね、非常に重要なテクニックで、これ、上手い人の動画見ていただければ、一発でわかりますけど、ずっとローリングしてます。
すごいな。その、バズシステムだけでも、結構、成り立つのに、
はい、
そういう工夫をいっぱい入れてるんですね。
そうです。もう本当に、まずこのシステムがある上で、
うんうん、
このシステムがいかに楽しくなるかというところに特化してるんです。う
ん
う
ん、そんな感じがしますね、説明聞いてるだけでも。
はい、なので、ゲームシステム自体はめちゃくちゃシンプルなんです、このゲーム。
うんうん、そうですよね。
はい。
ワンアイディアを、
そうです。
こう、いかにより良くするかとか、うん、より見た目もかっこよく、うん、旋回っていうチョイスがかっこいいですね。
そうなんですね。
うん、なんか結構説得力もあるし、
そうそうそうそう。
単純にかっこよさそう
だし。回転してね、避けてるイメージ、ね。
そうそうそうそう、そうですよね。うん、
はい、
うん。
で、このギガウィングの時にもね、
うん、
長谷川さんと話してましたけど、あのギガウィングが、発想自体がブロッキングに似ていると。
はい、はい、そうですね。
で、このね、バズもまさにブロッキングなんですね。レバーしか使わないですから。
うん、そうですね、確かに、は
い。レバーであえて敵の弾に近づくことによってメリットが生まれるという。
うん、
コンコンコンコンこう左右上下に細かく動くというのも、
はい。
非常にこうやっててね、まあ難しくないわけですよ。
え、じゃあ当時川崎さんでも、
はい。
やれてた感覚はあるんですか？
一面ならいきます。
あの、なんて言うんだろう、その、ちゃんと旋回使って、 バズらせに行ったりもしてたんですか？
いや、私はこのローリング時にこんな効果があるなんて知らなかったん
で。あ、そっかそっか。
ただ、まあ、敵のそばに行って、こう、レバー、コココンってやってればですね、うん、経験値ゲージがバーって溜まっていって、レベル上がるんで、もうそれが楽しくて。
あ、そうなんだ。じゃあ、連続レベルアップ自体の体験はあるんですか？は
い、あります、あります。
あ、
もう簡単にできます、それは。
へぇー。
はい。だから、それがすごく楽しいんです。
なんか、こう、話だけ聞いてると、
うん、
すごくテクニカルなゲームなのかなと思うんですが、
うんうんうんうん、
まあ、序盤だと結構こう体験させてくれるんですね。
できます、できます。一面なんかもバズり放題ですよ。はい。ただまあね、ギガウィングとかエスプレイドとかもそうなんですが、まあ後半に行くほどにね、やっぱどんどん難易度上がっていくと。
そうですよね。
いうところで。でですね、このね、難易度の部分もね、このゲーム面白い仕様になってまして、
はい。
これがね、ステージと関係してるんですが、
うん、
このゲーム、全6ステージありまして、
はい
はいはい、実はですね、プレイヤーの腕前に対応して選べるステージが変わるというシステムが入ってます。
それ自動的に変わっちゃうんですか？
自分で選べるんですね、これが。
あ、そうなんですか。
はい。あのですね、ステージをまずクリアすると、
うん、
次のステージのざっくりとした難易度が表示されて、
うんうんうん、
それを参考に次のステージを選ぶことができます。で、この難易度っていうのが、前のステージの時期のレベルアップの度合いを見てまして、それによって、イージー、ノーマルっていう難易度が出てきてですね、
うんうんうん。
で、そこでね、上手にレベルアップしてたりすると、ハードっていう選択肢が出てくるようになります。だから自然と、上手い人はまあ、ハードに挑戦できるようになるし、
うん、
そうじゃない人は、イージーを選ぶこともできると。
うんうんうん、
で、さらにこれもですね、マイナーチェンジしたリビジョンの方にはですね、
うん、
さらにステージが追加されてまして、
はい、
デンジャーステージというのがありまして、
はい、
ステージをクリアした時に、決められたレベルを超えていた場合、
うんうんうんうん、
と、最終ステージでは、デンジャーステージっていうのが始まるんですね。で、このデンジャーステージっていうのは4面あって、
うん、
レベル56以上、118以上、163以上、218以上というので出現するようになってます。で、このデンジャーステージはめちゃくちゃ難しいのはもちろんなんですけど、バズによるゲージ上昇量が少なくてですね、
うんうんうん、
ボス戦の時の経験値と同じぐらいしかもらえないので、
なるほど、
レベルアップの無敵時間中に敵団へ突入しても、
うん、
通常ステージのように連続無敵になるということが難しくなってます、
うんうんうん、
その代わりにバズによってもらえる点数が大きくなってます。
ああ。
ということでハイスコアを目指す上手い人はこのデンジャーステージを攻略する必要があると、
うん、なるほどね。
はい、そういうことなんですね。だからこの辺も上手にできてると、やり込み要素としてね、
うんうんうん、はい、
まあ、ただですね、まずこのデンジャーステージが出てくる条件自体が普通にプレイしてて到達するレベルに設定されてないので、
うん、
意図的に一つの面でレベルを上げていかないと出てこないです。ということは、まあ逆に言うと、
うん、
得意じゃない方はもうイージーステージだけ選択していけばゲームは進めることはできるんですね、はい、
なるほどね。
最終面は強制的にデンジャーステージが始まるんですが、
はい、
ちゃんと一番簡単なデンジャーステージというのがまあ出てくるようになってまして、
うん、
その場合はですね、
うんうんうん、はい、
で、まあ結構簡単にエンディングまでいけると言われてるんですけど、
うん、
まあ正直私からしたら全然簡単じゃないので当然クリアしたことはないです。まあなのでですね、このステージ難易度選択制というか、これのおかげでですね、まあ常にこうレベルアップを狙ってハードステージ選びまくって、すべてのデンジャーステージをクリアするっていうことを目指すように遊ぶと、
うん、
ベテランプレイヤーにとっては非常にやりごたえのある内容になる、
うんうんうん、
ということで、このプレイヤーに能動的にゲーム難易度を選択させるっていうところが、
はい、
まあ、ライトユーザーとヘビーユーザーどちらもが遊べるゲームを目指すというね、シューティング後期の開発者の目標の一つにもなってるというところで、
うん、
そう、すごく象徴してるなと、
うん
うん、ここら辺もね、やっぱりこの2000年に出たゲームとしてはそういうところもちゃんと考えられて作られてるんだなと感じましたね。はい、
なるほどね。
もう本当に基本システムはこれぐらいな感じですね。
はいはいはい、すごくシンプルですね。
でしょ。
うん。
ただその中にこうちゃんと考えられて、
うんうんうんうん、
うまい人はさらに難しいことに挑戦できるし、そうじゃない人も楽しめるように、
うん、
というところがすごく込められてるなと。いう感じなんですね。
なるほど、はい、いい感じですね。聞いてるだけで、うん、なんていうか、こう潔く一点突破してる感じが。
まあそうですよね。本当に一つのシステムを軸にしてゲームを構成してるというところは本当素晴らしいと思いますね。
うんうんうん、
Brightbit Brothers。
次はストーリーの話をしようかなと思うんですが、
はいはい、
これね、実は、うん、ゲーム中にストーリーについての説明や演出が全くないんですよ。
うん、
非常にシンプルな画面なので。
そうなんですよね。はい、その、ちょっと事前に。
見ました？
はい、映像を見て、
はい、
あのね、最初に見たのが、画像だったんですけど、
はいはいは
い、いっぱい出てきた画像の中に、
うん、
なんか超人ロック的なね、
もういきなり見た。
なんか一応キャラクターいるんだなと思ったんですよ。
はい、そう
です。その後動いてるの見たら、
はい、
全くその人の気配がなくて、
はい、
であれはレンダリングじゃないんですよね。実ポリゴンが動いてる。
はい、ポリゴン
ですよね。はい、なんかね、本当川崎さんが言ったように綺麗な画面で、
うん、そうです。
でなんかね、ちょっと無機質な感じがしてて、
そうなんです。
僕はね、
うん、
ビューポイントってシューティングがカシャッと
ありましたね。
ちょっとああいう感じ思い出しましたね。
はい、
なんかすごい人の気配が全然しない。
そうそうそう。すごくこう SF で、
うんうん、そうそうそうそう。
ちょっとこうキャラクター性を押してくるゲームが増えてきた中、
うんうんうん、はいはい、そうですよね。
ちょっと昔に戻ったって感じがする。
する、すごいして、だから、
うん、
ストーリーどうなってんだろうってすごい思ってたんですよ。
はい、実はね、これ私、うん、当時もストーリー全く知りませんでした。
はい。
ということで、まあ、今回調べてみたんですよ。
はい。
でね、調べたところですね、このストーリーがかなり長く、
うん、
複雑で、
うん、
さらに専門用語だらけということで、今回もちょっと紹介しないでおこうかなと思ったんですけど、
はいはい。
ただまあ、ちょっとだけでもね、
うん、
説明したいなと思って、頑張ってストーリー読んでみたんですよ。
うんうんうん、
ならですね、かなりしっかりしたお話で、凝った設定が考えられてましてですね。
うんうんうん、
そして、熱いお話ということが分かったので、
うん、
紹介します。
はい、はい、
紹介することにします。もうざっくりカットしようと思ったんですけど、
はい、はい、はい、お願いします。
ただですね、結構内容が詰まってまして、
うん、
まあ、専門用語も多いということで、なるべくこう噛み砕いて説明したいんですが、ちょっと長くなりますんで、
はい、
お付き合いください。
はい。
まずね、舞台は未来の地球。
はい。
お話は西暦2123年から始まります。
はい。
今回ちゃんと未来ですよ。
ですね。
はい。ある世界的な研究をしている研究所がですね、
はい、
有機型人工知能ラムダというものの開発に成功します。
はいはい、
これはあの人間の脳細胞を元に作られた人工知能で、
うん、
これまでにはないリアルな感情や自我が存在している AI なんですね、
うんうん、
でその AI の性質自体はサンプルとなった遺伝子が影響するんですが、
ほうほう、
まあ、それだといろいろ問題があるということで、
はい、
思考制御機構というね、
うん、
そういうシステムで制御されてるわけです、ちゃんと、
うんうんうんうん、
なので人類に危害を加えるような行動は取れなくなってます。
なるほど。セーフティー的なもん
が、ね。そうですね。もうロボット三原則みたいなもんでね。
うん。
そしてそのラムダを使ってですね。
はい。
何をしたかというとですね。霊視力学というものの研究を進めます。
はい。
この霊視力学っていうのがですね。まあ、量子力学の霊視版と思ってください。
は
い、で、この霊視というのが有機生命体から放出される特異素粒子。
はあ。
で、宇宙を飛び交うニュートリノと反応してですね、様々なエネルギーを生み出す力を秘めているのではっていう仮説を立てられてるわけですよ。
はい。
霊視力学っていうのはその霊視が存在して、それがいろいろな現象を起こしているという仮説で、
うん、
その霊視が存在するということを証明するためにスーパー AI ラムダを使うと。
はい。
だからこれ普通のコンピューターでは計算できないということですね。
うん、うん。
そしてですね、時は進んで西暦2137年、ついに研究所はラムダの考えをもとに特殊な素粒子を検出できる機械を開発します。
うん。
そして、これまで仮説とされてきた霊視の存在が明らかになって、
はい。
霊視力学が証明されたんです。そしてこういうすごい、まあ、エネルギーを生み出すことが証明されたということで、
はいはい。
連邦政府がですね、その研究に協力してですね、
はい。
ラムダが選定する、有機サンプルを連邦各地から集め出します。
うんうんうん、
で、この有機サンプルっていうのが何かというと、高レベルの霊視放出能力が期待できる能力者予備軍のことなんです。
うん、
つまり世界中から超能力者を集めるということ。
そういうことですね。
はい。
う
ん、そして、その霊視能力者のことをサイバリアと呼んで、
ああ、なるほどね。
その能力者の集まりであるグループをメディウムユニット、うん、略してミューと呼ぶようになったんです。
なるほど。
はい。そしてさらに時が過ぎて西暦2149年に、
はい、
研究所の特殊訓練により、
はい、
サイバリアとして育てられたミューメンバーはサイコキネシスやテレパシーなどあらゆる超能力を発揮して、
うん、
恐るべき力を手に入れるようになったと。 まあある意味研究は成功なんですけども、
うん、
ところがですね、その強大すぎる力を恐れた研究所と連邦政府がですね、
はい、
もうこの研究はまずいということで最高機密として公表しなかったんです。で、こちらは秘密裏にしつつもですね、研究所の方はさらにこの霊視力学を応用した、霊視動力というものの開発に成功してですね、で、この霊視動力を使えば凄まじいパワーを得られるということで、人類初の太陽系離脱計画が進められるようになったと。そしていよいよ太陽系離脱計画を実行しようとした時に問題が発生します。それがですね、霊視動力を操るパイロットがいないということなんです。
はぁ。
まあ、厳密にはいることはいるんですが、非常に少ない。
うん、うん、はい、はい。
で、これなぜかというと、霊視動力を操るにはですね、
うん、
サイバリアである必要があるんです。
うん、うん。
当時、それが可能な人間というのがですね、
うん、
ミューのメンバーしか存在しなかったと。
うん。
しかもミューの中でもわずかにしか使える人はいなかったと。いうことで、この太陽系離脱計画をね、
うん、
早く進めたい連邦政府はですね、研究所に対して、
うんうん、
ミューのクローンを作って対応しろと命令した
んです。なるほど、はい。なんか悪い話になってきましたね。
はい。ですが、やっぱ研究所は、サイバリアのその能力が強大すぎると。
はい。
だから彼らが増えたら、
ああ。
危ないですよ、この先ということで、
うん、
命令を拒否するわけです。
うんうんうん。
そして結果ですね、このサイバリア、ミューはですね、
はい、
人類の危険分子であると判断されて、西暦2153年にメンバーすべてを永眠させるということで、コールドスリープされてしまいます。
うん、
はい。そして14年後の西暦2167年に、
うん、
遺伝子操作とテストを繰り返して、
うん、
超有機型人工知能というのを完成させます。
うんうん、
でこれ何かというとですね、有機型人工知能、これラムダですね、
うんうんうん、
有機型人工知能に霊視放出能力を持たせたものが、
はあ、
超有機型人工知能であると。つまりサイバリアの能力を持った AI なんです、これ。
なるほど。人工的にサイバリアを作っちゃったみたいな感じなんですかね。
もう自分で考えて意思を持つ、
うん、
まあ言ったらもう人間を作ったということですね、ほとんどね。ただしですね、
うん、
まあそのサイバリアは人間ですけども、
うんうんうん、
サイバリアと違って思考抑制機構というのがこの超有機型人工知能にはあるので、
はい、
人類にとってちゃんと忠実で扱いやすいという特徴があるんです。
は
い
は
い、まあサイバリアの方は元人間ですから、やっぱり言うこと聞かなかったりするわけですよ。
うんうん、そうですね。個人の感情があります
よね。そうです、そうです。はい。まあ、このあたりでね、ちょっと怪しい感じしますけども。
うんうんうんうん、
そして、超有機型人工知能は、霊視動力のパイロットとして十分に使えるということで、
うん、
人類の銀河系進出がいよいよ開始されると。
はいはい、
ついに。いうことで、
うん、
そして時代が宇宙歴になります、この後。これね、実はゲームの舞台から相当昔の今話してます。
あ、そう。
はい、めちゃくちゃ昔話してます。そして人類が地球を飛び出して太陽系を離れて400年以上が過ぎた宇宙歴413年。
へえ。でっけえ話になってきましたね。はい、
そうなんです。で、この時のね、人類はですね、
はい、
統一知能組織、
うん、
ガイズというものに統制されていてですね、
はい、
長く平和な時代が続いていたんですね。
うんうんうんうん。
このガイズというのは、ギャラクティック・ユニフィールド・インテリジェンス・システムの略でガイズというんですけども、
はい、
宇宙歴90年ぐらいから銀河全体の管理を行っている超有機型人工知能が集合したもので、
うん、
大きく4つの知能が今のこの宇宙を制御しているということになってまして、でその4つの知能っていうのが銀河系のあらゆる情報を収集分析し、精神干渉による統制を担当しているフォトンという知能と、
うん、
物理的干渉による統制を担当し、ガイズの防衛機能に優れているグラビトン、
うん、
そして各知能の仲介役としてガイズ全体の秩序を司るウィークボゾン、
うん、
で4つ目があらゆる物質の形成と破壊する力を持つガイズの主要知能であるグルーオン、
うん、
というこの4つの人工知能で、
はい、
銀河系いろんなところにね、その超有機型人工知能っていうのが配備されてて、それを統括しているのがこの4つであると、
うんうんうん、
いう状況になってるわけですね。
はい。
そしてこの世界の歴史が動くのが宇宙歴422年。
うん。
超新星爆発によって大量のニュートリノが観測されます。
うん。
で、これは、まあ宇宙にとっては特に珍しいことではなかったんで、まあ誰も気にしなかったんですけども、は
い、
この人工知能の一つ、グルーオンが初めて経験する力だったんですね、これ。
うんうんうんうん。
で、その莫大な力にですね、
うん。
グルーオンは感情の高ぶりを抑えることができなくなってですね、 自ら制御する抑制機構を打ち破って、
うん、
その力を破壊へ変えることに喜びを見出してしまったと。
ああ。
そして翌年、宇宙暦423年、暴走したグルオによる破壊と殺戮が続いてですね。
はい。
ただ、それに対抗する力を人類は持ってなくてですね。
うん。
もう平和に慣れきった人類は、このガイズに対して何も抵抗することができない状態になってます。争いも何もないから、軍隊もないわけです。ただですね、人工知能は4つあります。
そうですね。
はい。
うん、
なので残る3つの知能、
うんうん。
フォトン、グラビトン、ウィーク、ボゾンがグルーオンへの抵抗を試みます、
うん。
ところがですね、このグルーオンっていうのは一番力が強いわけです。破壊する力が。
うん、
でですね、結局精神干渉攻撃によって残る3つの知能の自我を攻撃してですね。
うんうん、
その3つの知能すらも乗っ取ろうとしていくと。
はい、
で、それももう圧倒的にグルーオンが強くてですね、
うん、
乗っ取られるのは時間の問題という状況になってたんですね、
うん、
そしてこの状況が続いている中、それから1年後の宇宙暦424年、
うん、
銀河に進出した人類からすれば辺境になってしまった人類発祥の地である地球、
うん、あー、はい、
その地球にはですね、
うん、
実は機能し続ける有機型人工知能が残されていたんですね。
はい、はい。
それが初期有機型人工知能のラムダなんです。
うんうんうん。最初の。
はい。
はい、はい。
このラムダはですね、銀河系すべてとリンクしているガイズと切り離されていたためにですね、
はあ、
影響を受けていないんです。
なるほど。
そして、このラムダは独自に機能し続けて、
うん、
自己進化を繰り返していた過程でですね、
うん、
強力な情報統合能力というのを手に入れていてですね、
うん、
その膨大な情報量からグルーオンが暴走して、
うんうんうん、
ガイズの統制が崩壊する、
うん、
そして人類滅亡の危機が起きるというのを予期してたんです。
なるほど。
はい。
うん、
で、ラムダは一人来たるべき脅威に備えて計画を進めていたんですね。
うんうんうん、
そしてそのラムダがガイズ暴走の終止符を打つべく開発したのが小型霊視動力戦闘機アクシオンというこの時期なんです。
なるほどね。
はい。で、このアクシオンは驚異的なニュートリノ収集能力と、
はい。
まあ、ラムダの細胞を使った自己進化プログラムによりですね。
ああ。
サイバリアの能力を極限まで引き出すことが可能になった機体で、
はい。
グルーオンの精神干渉攻撃に対抗するべく、うん、人工知能で動くのではなく、
うん、
ミューメンバーをパイロットに想定した有人仕様として設計されてる。
なるほど。冷凍睡眠。
そういうことです。
じゃあ、420年くらいぶりに起きる。
そのアクシオンに乗るパイロットは誰なんだというとね。
はい。
長谷川さんがおっしゃった通り、
うん、
はるか昔にその強大すぎる能力を恐れた人類によるコールドスリープさせられた、サイバリアたちが乗ると。
うん、へぇー。
こういうストーリーになってます。どうですか
いいですね。
めちゃくちゃ熱いでしょ、この設定。
これ、こんだけ作って全く語らないんですか。
そうなすごくないですか、これ。
いや、すごい。いいですね。その、こんだけ作って語らないのがまたかっこいい。
いやいや、あの、昔のシューティングっぽくないですか、なんか。
うん、ぽい、ぽい。
ね。
うん。なんていうか、マクマで、そのキャラクターが出てきて、喋、うん、るとか、そういうのもないってこと
ですか？ないです。全くないです。
じゃあ、遊んでたら、
はい、
もう誰が乗ってるかもよくわからない戦闘機。
わかんないです。全然わかんない。敵が何かもわかんないです。
何をしてるのかもわからない。
わかんないです。
こんなに考えたのに、
はい。
いいな、潔いな、かっこいい。
まずね、人工知能が暴走するというシチュエーションはね、
はい、
まあよくある話じゃないですか。はい、
ですね。
はい、うん。賢くなりすぎたね、人工知能が。暴走すると、
うんうん。
ただですね、それに対抗する人類の設定とかがね、うまいし、かっこいいんですよ。
そうですね。うん、
この、暴走する人工知能、バーサス。すべてが支配された中で、唯一支配されていない、
うん、
今の人類には忘れられた初代人工知能がですね、
うんうん、
唯一危機を察知してて、
うんうんうん、
それに備えて、
うんうん、
機体を作り、
うん、
さらに、それに乗り込むものは、もともと人類が恐れて、閉じ込めてしまった子供たちが乗り込んで人類を救うと。本当にね、このドラマチックで壮大でですね、めちゃくちゃかっこいいんで、これぜひね、アニメ化してほしいです。
ね、かっこいいですよね。
かっこいいです。
じゃあ、もう本当に辺境であって、故郷である地球から救援として来るんですもんね、きっとね。
そうです。
サイバリアたちがね。
これ映像化されたらね、クライマックスで泣く自信がありますね。で改めてね、ストーリー知って、
うん、
もう一回遊びたいなって思いました。
おー、 移植とかは
されてます。
おお、いいじゃないですか。できますね。
は
い、
できます。
うんうん、
いや、もうこの話、本当に私、全く知らなかったんですが、
はい、
ここまで熱い話だと思わなかったんで。人類が誰も覚えてない者たちと人類が恐れた者たちに人類が救われるというね。
そうですね。
ちょっと皮肉というか。
うんうんうん。
言ったら助ける義理ないわけですよ。
ないですよ。
うん。うん、
ない。なんかそれこそ、ね、独立してるんだったら、地球で、うん、こそこそ生きてりゃ、
そうそうそうそう、
いいですよ、別段ね、
う
ん。
だからこのラムダというのがね、
うん、
一人でこう、人類のために、未来のことを考えていたと思うとですね、
うんうん
うん、やっぱこの初代が強いというのは熱いですね、やっぱりね。
そうですね。
ね、なんかこう、量産型よりやっぱこう、プロトタイプが強い、ね。この感じね。
だし、レベルアップするっていうところとも、
うん、
ね、設定がちゃんと噛んでるから。
そうなんです。だから、バズって経験値が手に入ってるっていうのがですね、うんうんうん、これニュートリノのことなんですね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
うん、そうなんです。うんうんうん、それを吸収して、
うんうんうん、
しかもその時期が変形するというのもね、
うんうんうん、
進化してるっていうことなんです。
はい、ちゃんと数字が通ってる。
そうなんです。
うん、
いや本当にね、このちゃんと科学交渉というか設定が活かされてるんですね、
うん
うん。なのでですね、これ実はリビジョンの方ではですね、
はい、
ボスとしてこの4つの人工知能が出てくるそうです。
へー。
ラスボスはこのグルーオンなんですけども、
はい、
残り3体の人工知能も条件を満たすと出てくるんですって、途中で。
うーん、
で、戦うことができると、
うーん、
いうことになってまして、これね、ストーリー知らないと全くわからないことなんですけど。
そうですね。
はい。
そうか。いや
でもね、ちゃんとその設定がゲーム中にも出てるということで、うん、ますますね、ゲームプレイしたくなりましたね、これ聞いて。
これ当時遊んでた人たちのどのくらいが知ってるんですかね。たまたま川崎さんがあんまりそこに頓着がなくて知らなかったっていうことでもない感じですか。
あのですね、多分ゲーメストとかその公式ホームページに載ってるしかないと思うんで、そこを自分で見に行かないと全くこのストーリーはわからないと思う。
そうか。
いや、もったいない。本当にね、もったいないと思います。無理だと思いますけど、アニメ化してほしいですね。
これでも、画像とね、映像見たくて見てたら、はいはい、
うん、
なんか、サイバリアデルタっていうのありませんか？
はい。それが移植版です。
あ、移植したやつがそれか。
はい。そうなんです。あのね、移植自体はですね、
うん、
2002年の3月28日に、
うん、
ミディアムユニットとリビジョン両方が収録された、
うん、
サイバリアコンプリートエディションというのがプレステ2で発売されてるんですね。
はいはいはい。
こちらがですね、サントラと DVD、うん、どちらかが付属した限定版も発売されてですね、
はい、
まあ、これが一時期プレミア化してたりしてたんですが、
うん、
でその後にですね、翌年2003年9月に、
うん、
シンプル2000シリーズシューティングサイバリアミディアムユニット、
うん、
でさらにその1ヶ月後シンプル2000シリーズシューティングサイバリアリビジョンというそれぞれ別売りでシンプルシリーズ2000としてね売られてたりとかしてたんですよ、
はい、
でしばらくずっと移植されなくて2013年にプレステ3のアーカイブでサイバリアコンプリートエディションが配信されて、
うん、
そして最近2018年、
うん、
任天堂スイッチとプレステ4でサイバリアデルタが発売されてます。でこのデルタはミディアムユニットとリビジョン両方がまず入ってるんですけど、
はい、
解像度上げたリマスター版が入ってるんですね。
はいはいはいはい。
でさらに他にも新たなモードいろいろ追加されてまして、
うん、
今遊ぶならこのデルタが一番遊びやすいんですけど、
うん、
個人的に残念なのがオリジナル版が収録されてないんですよね。
ああそうなんですか。
でリマスター版自体はねすごく見た目クリアになって、
うん、
ゲーム内容自体はちゃんとできてるんですけど、
うん、
やっぱそれとは別にねオリジナル版そのまま、
うん、
あのちょっと荒いポリゴンの方が欲しかったんですよね。ここだけが残念なんですけど。
うんうんうん、
なので今遊ぶならこのサイバリアデルタで遊ぶことはできます。
なるほど。
はい。でですね、先ほど長谷川さんが言ってたキャラクターがいると、
うんうんうん、
これがあの出てくるのがエンディングになるんですけども、
うん、
エンディングはですね、まあ、ラスボスグルーオンを倒すことでエンディングになるんですけども、
はい、
演出とか一切なく、
はい、
スタッフロールが出てきます。
はい。
でその背景に一枚絵でキャラクターが表示されて。ここで初めてパイロットの姿がわかります。なので、ストーリー知らないと、え、これ誰って。
ですね。
はい。なんだこの子はと。でも一応あの名前もありまして。
ああ、そうなんですね。
はい。ワンピーのキャラクターがですね、ロサフィア・アトミックという赤いパイロットスーツを着た銀髪の少年。
はい。
で、このゲーム 2P プレイできるんで。
はいはい。
2P 側は桜ディーゼルという黄色いパイロットスーツを着たピンクの髪の女性キャラ。
競馬馬みたいな名前だ。
はい。になってますね。
はい、へ
え。でね、面白いのがね、 二人同時プレイできるんですけど、二、
うんうん、
人同時プレイでクリアするとね、
うん、
その時だけ登場するキャラクターっていうのがいまして、
うんうんうん、
それが紫のパイロットスーツを着て、緑の髪をした女性、リリー・エレクトリックというキャラが、二、
は
あ、人同時プレイでクリアした時に出てくる。
それ誰なんですかね。
わかんないです。これ1P、2P のキャラとの関係は不明です。
ああ。
全然わかんないです。
すごいな。スタッフロールで初めて出てきて。
はい。だから、もしかしたら、
はいはいはい。
私が知らないだけで、ちゃんとそういうストーリーが存在するのかもしれないです。
あ、もしかしたら、家庭用で、なんか説明書に書いてあるとか、あるんですか ね。
続編が出てるんです、このゲーム。
ああ、そうなんですか。
だから、そこへ繋がる時の話の中に、このキャラクター出てきてるかもしれないです。まあ、ちょっとわかんないですけどね。
は
い。
うんうんうん、
でですね、これ、まあ、エンディングは何もないと言ったんですが、
うん、
一応ね、エンディング後の世界がどうなったかというエピローグ自体は公式で公開されてまして。
え、それは公式ホームページとかそういうことですか？
はい。
あ、じゃあ、ゲーム遊んでもわかんないってことですね、
は
い。
ゲームでは全くわからない話です。
はい。
で、まあ、そのラスボスグルーンを倒した後にですね、
はい。
ガイズ自体は機能を完全に停止したと。
ああ。
いうことで、宇宙の危機は避けられたんですが、
うん。
この人類を統制していたシステムが崩壊した結果ですね。
ですよね。
様々な問題が起こると。
そうですよね。
今までもシステムに従うことに慣れきっていた人類はですね、
うん、
完全に依存体質になってるんですね、これも。
うんうん、
なので、再びガイズを復活しようとする人や、
うんうんうん、
ミューやサイバリオの存在を肯定して称えようとする人とか、
うん、
もうあとは成り行きをただ呆然と見つめるだけの人とか、
うん、
いろいろな人でですね、
はい、
世界が混乱する中、
はい、
各地で争いも起こり出して、
うん、
さらにそれが大きな戦争へ発展するような状況になってきてたんですよ、
うん、
せっかくね救われたのに、
うん、
結局人間同士が争い出してしまったと、
うんうん、
ところが数年後事態は何事もなかったように収束する、
うん、
でこの平和的解決の真相というのがですね、
うん、
実はラムダの精神干渉によるものだったと。
うーん、
ラムダはですね、人類の主要人物に対する精神矯正プログラムというのを開発してまして、
うんうんうん、
数年かけてそれを実行していたんですね。
うーん、
でラムダはガイズによる統制が復活することは人類の進化を鈍らせると判断して、
なるほどなるほど、
人類の正当進化と人類自らの統制社会の構築のために平和を求めてこういう選択をしたというところがエピローグになってます。
へえ、
結局はそのだからこのラムダに全て救われていると。
うん、そうですね、
うん、だから最初にこれを作ったことは正解だったんだと、
うんうんうんうん、
いうことですね。やっぱ初代のものが一番強いと、
うん
うん、ここはねいいですね。
好きです
ね。新型じゃないです、最新型じゃないです。最新型は大体暴走して悪に目覚めるんです
よ。まあそうですね。パトレイバーもそうでしたね。そうです
ね。はい。ね。それを初期型が倒す、
ね。そうですね。
これですよね。本当に。
うん。
鉄板ですけど。
そうですね。
熱い。
うん、うん。
だこれ上手にお話にすればですね、このね、先ほどのメインストーリーのとこでも言いましたけど、
うん。
忘れられたキャラが出てきた時にもうめちゃくちゃ熱い展開ですよ、これ。
確かに。
ね。
うん。
絶望的な状況で、そういえばっていうね。
うん、うん。
いや本当ね、このお話、もったいない。もっとこう、なんか、公に出していきたいなと思うんですけど。
まあでも、じゃあ、ビビブロスやっててよかったですね。
ねえ、よかったですよ。このストーリー分かっただけでね。
ちょっとね、
うん、
知らない人にも伝えることができたかもしれないですね。
そうですね。
もしかしたらみんな知ってるかもしれない
ですけど。いやー、知らないと思いますよ。自分で見に行かないと絶対分かんないですからね。
そうなんだ。いやー、はい、なんか、いいなぁ。
ね、いいですよね。
全然語らないのがかっこいいなぁ、
うん。というか、本当に、まさかこんなストーリーだとは思わなかったんで、
うんうんうん、
まあ。ただ読むとね、かなり面白いんで、これはぜひ紹介したいということで、うんうんうん。
はい。
ゲームの面白さとは何も関係ないとこであるんですが、
うん、
まあこういう設定があるよというのを知った上で遊んでいただくとね、
はい、
かなり楽しく遊べると思います
ので。Days of Life with Games.Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回のね長谷川さんのレトロゲームプレイレポート、改めシューティングチャレンジの方、
はい、
進捗いかがですか？
プレイステーションのガイアシードを、
うん、
まあ、ワンコインというかね、コンティニューなしで、どこまでいけるのかっていうことでやってるんですけど、うん、まあ、絶対じゃないですけど、
うん、
3名のボスは、3回に1回ぐらいかな、まあ、倒せるようにはなって、
うん、
ってきたんですが、
ほうほうほう、
もうとにかくステージ4が、もうすごい一気に難しくなるんですよ。地形もやらしいけど、
うん、
もう単純に弾数がすごい増えるんで、だから、まあ、4面のボスに何回かまあ、行けたけど、
うん、
なんかね、
うん、
中ボスがいるんですよ、このステージ。
うんうんうんうん、
そいつもちょっと強くて、いや、もう難しいと思いますね。このシューティング上手い人って、ガイアシードどうなんだろう、
はい。
どのくらいのもんなんだろう、シューティングとしての難易度って。
わかんないですね。
うん、なあ、ちょっと聞いてみたいなって。
でも、ネットでレビューとか見たらわかんじゃないですか。
あ、そうか。
うん、
いや、もう目の前に必死でしたよ。う
ん、まあまあ、でも、長谷川さんはね、やっぱ普段、そんなにシューティング遊ばない人ですから、余計にやっぱ難しいでしょ。
難しいですね。うん、毎日1時間ずつやってるんで、うん、まあ少しずつ上手くはなるんだけど、
うんうんうん
まあ、4面の弾数はもう絶望的ですね。
じゃあちょっと3面でグッとボスでね、難しいと思ったら、4面でさらにグッと上がったんですね。
うん、結構雑魚がね、うん、弾いっぱいばらまくんですよね、
う
ん、このゲーム。
じゃあ、わかりやすく難易度は難しくなってるという感じなんですかね。うん、
ただ4面のね、
うん、
演出すごいかっこよくて、
うん、
3面でコロニーに入ってるんですよね、
うん。
海底面みたいなんですけど、どうもコロニーらしくて、
うんうんうん、
で4面に入ると山岳とかね、砂漠みたいなところを進んでいくんですけど、
うんうん
たまにね、背景に四角いブロックみたいなの出てくるんですよ。
う
ん、
ほうほう
で、なんだろうなって思ったんだけど、
うん、
中ボスだったかな倒すと、
うん、
背景が全部ね、四角いブロックになるんですよ。
う
ん、だから多分ね、コロニー内で、映像かなんか出してるんだと思うんですよ。
うん、ああ、なるほど。
そうそう。そこがなんかぶっ壊れて、単なる、その映像が映ってないモニターみたいのに全面になるみたいな感じで、
う
んなんかね、背景に穴が開いていくみたいな見え方するのが、まあ演出としてかっこよかったですけど、まあでも難しいですね。
そうか、
うん。
まあまあでもね、シューティングって本当にだんだんこうやっぱ難しくなっていくもんですから、まあそこをこう超えていく楽しさというのがね、
はい、
醍醐味なんですけど、まあやっぱ難しいですよね。
難しいです、
ね。私もあのクリアしたことある方が少ないですから。まあただ、コンティニューできるっていうのと、その、体力性なところがいいですよね。
そうです。
ね、
うん。そうですね。そうそう。で、時間で勝手に回復していくし。
ね。そこはだからだいぶ難易度はまだ低いようになってるなと思うんですけど。
うん、うん、うん。だから、本当にずっとコツコツやってれば、
ね。
まあ、だんだん上手くなるじゃないですかね。まあ、実際最初やった時はね、
うん、
3面のボス行くのがやっとだったけど、倒せるようにはなるわけだし。
そうですよね。確実にね、成長してる感じしますもん
ね。うん、うん、しますね、
うん
うん。
じゃあちょっと最後に、
はい、
本編でね、
うん、
言い忘れたことがあったんで言いたいんですけど、
はい、
ビジュアルと音楽のことを話したくてですね、うん
はい、
冒頭でも話しましたけど、やっぱりこうビジュアル的にすごく美しいゲームなんですけども、
うん、
弾幕系シューティングの中でもですね、やっぱひときわこうシャープなイメージが強いゲームなんですよね、サイバリアって。
はいはい。それは全体のイメージとしてですか？
そうそうそう。で、その理由が何かというと、敵弾なんですね。
うんうん、
で、
うん、
このゲーム、敵弾が直線的な動きしかしないんですよ。
はいはいはい。
で、その移動方向をはっきり見せるために、棒状の弾。
はいはい、は
い。
い
わゆる針弾ですね。
はいはい。
針弾が多く使われているからなんですよ、
うん、
なので大量の弾が発射される場面ではですね、
うん、
最初にも言いましたけど敵弾によってこう独特の幾何学模様に見える弾幕になっててですね、
うん、
しかも色がねピンクだったり蛍光の緑だったりとかっていうこう彩度の高い色が使われてて、うん、背景は黒を基調とした彩度の低い背景になってるんで、
うん、
この弾が映えてですねめちゃくちゃ綺麗な芸術的な弾幕に見える画面になってると。
うん、
その結果、そのゲームとしても、弾幕シューティングとして大切な視認性も高くなってるんですね。
うんうんうんうん、
弾がすごく見やすいと。
はい。
これはやっぱバズということを考えると重要なんですね。弾が見えないと。
うん。
まあ、これがこうビジュアルの特徴の一つでですね。
はい。
音楽もですね、テクノミュージックっぽいトランス系の音楽なんですよ。
うん、
2000年当時の音楽の流行りとしてはちょっと古い感じもするんですけど、
はあ、
それでもかっこよくて ノリノリなんですね。
うん。
作曲された方は、和紙30さんという方を含む4名の方で作曲されてるらしいんですけど、
はい。
この和紙30さんという方は、
うん。
現在もサクセスサウンドグループの課長さんやられてます。
へぇ。
この方ね、大学時代にナムコのゲームの BGM に出会ったのをきっかけにゲーム業界を目指して、
うん。
サクセスに入社してですね。
へぇ。
サイバリアで作曲した BGM が高い評価を受けて代表作になってるらしいですね。
はいはいはい。
で、このサイバリアの作曲の時に、
はい。
BGM のために基板の音源チップ用のドライバーを新規開発させたっていう逸話があるらしくて。
へぇ。
で、非常に音楽がいいものになってるんですけども、
うん、うんうんうん。
にもかかわらずですね、このゲームのサントラがですね、長い間正式発売されなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
へぇ。
その間に出たものっていうのが、同人として発売されたものと、
うん、
プレステ2の限定版に同梱されたサウンドトラックの2種類しか存在しなかったんです。なのでもその、再販してほしいっていう声は、非常に多かったんですけども、
うんうん
うん、全然発売されなくて、
はい、
なんでやろうなと思ったんですけども、
うんうんうん、
実はその理由がですね、マスターデータが破損してたからということらしいんです
ね。
そんなことあるんやと思ったんですけど、
うん
まあそんな状況なんで、
うん、
プレステ版の限定版についてたサントラっていうのが一時期めちゃくちゃプレミアついて 3,4 倍ぐらいの値段で流通することになってまして、
うんうんうん、なっちゃいそう、うん、
でもまあその後ねなんとかサウンドテストモードを使ってアナログデータを吸い出したものが、
うんうんうん、
2007年にインターネットで、
うんうんうんうん、
ダウンロード販売されまして、
はい、
で2012年には iTunes ストアでダウンロード販売されるようになった
お
ただそれでもまだ正規版っていうものがなかったんですが、
はい、
その後ですね、ロムから収録データを引き抜ける開発用基板が見つかってですね、
はい、
デジタルマスターデータがここで確保されました。
あ
要するにその業務用基板からやっぱ抜き出せないと、
うんうん、
開発用基板ならいけるわけですね。
なるほどね、うん、なるほどなるほど。
そして2017年、
うん、
ついに3枚組のデジタルリマスターサントラ
時間かかりましたね。
ここに来てもうその部分3枚組ですよ。ミディアムユニットとリビジョンとリアセンブルという
はあは
あ
は
あ、
は
あ、3枚組のサントラが発売されたと、
うん、
はい、いやーもうここまで長かった。
なんかちょっとストーリーと似てますね。
ねえ、ちょっとなんかね、かっこいいですよね。そうそう。もともとのね、うん、開発用基板から音源を持ってきた。
そうそう。
なんかちょっとシンクロしてますね、確かにストーリーとね。忘れられていた基板からね、うんうんうん、見つかるという。
かっこいい。
全体的にね、BGM もいいんですけど、うん、SE 自体もすごいかっこよくてですね、
は
い、レベルアップした時に音声合成っぽい機械的な音声が鳴るんですけど。
ああ、しますよね。
そうそう。これもね、ゲームの雰囲気に合っててかっこいいんですよ。
なんかあれ喋ってんのかなと思ってました。
そうそうそう。喋ってます。
そうですよね。
はい。
うんうん、
でこれがね、レベルアップするたびに喋ってて、ね
うんうんうん、
ちょっと人工知能っぽい感じもするじゃないですか。
うんうん、わかります、うん。全体的にシャープな感じがするっていうのにも、
う
ん、
そう。
そこもあるかな
と思います、ね。そうなんですよ。グラフィックとゲームデザインとサウンドすべてがね、シャープな感じがすると。
うんうん、
でも、物語は熱い。
うん。
いや本当に改めてね、
うん、
ゲームシステムもよくできてますし、
うん、
実は設定も考えられたものだったんだなと、はい、
いやなんかシューティングうまい人間に生まれたかった
か今からでも遅くないですよ。シューティングチャレンジで成長してくださいですね。ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りマッチしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はサイバリアでした。
はい、
ということでね、もうちょっとね、
うん、
シューティング強化期間続きます。
はい、
もう本当いつまでやるんだと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、
うん、
もう少しお付き合いいただけたらなと思います。
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。